FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 次郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日はキャンピングカーのベース車両について、キャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長に伺っていきたいと思います。佐藤社長、今日もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。よろしくお願いします。
さてキャンピングカーのベース車両、はい、まあ、車両ですよね、はい、一体どれぐらいの種類あるんでしょうか。
まあ、大体日本ではまあ10種類程度ですね、はい。まあ、あの日本は比較的まあ道が狭いですからね、うん、あの小型のものが多いですね。
なるほど、はい、それはまあ俗に言う軽トラックみたいなものもあったり、はい、それからまあワゴンタイプのものがあったり、普通車のワゴンタイプ、それからトラックベースのものがあったり、それらを各まあキャンピングカーメーカーの方々が切磋琢磨しながら自分たちのオリジナリティを出して製作をしているということなんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、一番日本で出てるんだろうなと思うのはハイエースキャラバンですね、はい、いわゆるワンボックスの大きな、ね、うん、でそれとあとそのこういわゆるキャブコンという、うん、まあ、皆さんがここ欲しいなって多分思ってらっしゃる、うん、あれはトヨタのダイナっていうのが多いんですけど、はい、あとは、まあ、ライトエース、あとはボンゴですね、うん、この辺りになるんでしょうね。
それぞれやはりこうユーザーの方がこういうような使い方をするんで、使う人数はこれぐらいなんだ、それからうちはこういうものが欲しいななんていうところで、まあ、ベースの車両からも選ばれるっていう方もありますよね。
そうですね、そういうその選択の場合はやはりその後ろ の, その居住性とかですね、うん、それがこう重視されて購入されるんですが、うん、まあ、うちのこのミスティックっていうのはもともとはこの脱着式 の, ピックアップトラックに乗せる、はい、タイプから始まった会社でございまして、
トラックキャンパーという、
そうですね、
はい、ジャンルですよね、
はいはい、ここ約10年ぐらいですね、10何年、はい、日本で販売が止まってたんですけど、うん、まあ、ちょっとその間に三菱とかが出してくれた時期もあったんですけど、はい、やはり一番人気のあるトヨタのですね、はい、ハイラックスというのはずっと止まっておりまして、はい、でただ、まあ、先日、ね、発表あったんですが、はい、いよいよゾクゾクするんですけど、ハイラックスっていう車がピックアップトラックですね、
はい、
これが今度販売ということで、うん、私も早速注文を入れまして、
はい、
なんとかしたいなと思っております。
このハイラックス、やはりこう発売になってそのベース車両になるわけですが、はい、となりますともうトラックキャンパーの、まあ、唯一のメーカーといってもいい、ね、はい、ミスティックとしてはどのようなものを設計される予定なんでしょうか。は
い、後ろに乗るですね、はい、まあ、最大のものですね、うん、でそれと、まあ、ちょっとコンパクトでもこう装備がシンプルなものですね、はい、であと、まあ、できましたらちょっといろいろなこう屋根が上がったりですね下がったり、通常はその乗せておいても前後が高くならないものとかですね、
はい、
4パターンぐらいちょっと今のところ考えてるんですが、
はい、
まあ最高に楽しい今時期ですね、いろいろこう新しいのを作る、
はい、キャンピングカーメーカーとしては新しいベース車両が出てくるとそれに合わせてどのようなものを、まあ、ユーザー目線でも当然そうですし、そして、まあ、作られるメーカーとしてもこういうものを提供するとお客様ユーザーが楽しめるんじゃないかなっていうのを考えてる時っていうのがワクワクするんでしょうね。もう
ここが楽しくてやってると思うんですけどね、まあ、まずは最初 の, その開発に関しましては私が使いたいなと思うのを作っていきたいなと、
はい、
でその後やはりちょっと需要とかですね、はい、一番は問題はその金額とかですね、これも大事ですから、
うん、はい、
まあ、この辺もその、まあ、市場にマッチしたものを考えていきたいですね、うん、
この設計とかには大体どれぐらいお時間は、まあ、ミスティックの場合ですが、うん、はい、かかったりするんでしょうか。
私の頭の中では結構時間がかかるんですけど、
はい、
まあ、図面かけ出すったら、まあ、1週間程度終わっちゃうんですけどね、
うん、
であとはその仕様とかは、まあ、ちょっと社員ともども一緒に考えていってですね、 一つ作りまして、でそれであとはまあ改良という形になりますね、う
ん、どんどん、安全性とか、はい、そういうものも突き詰めていくっていうのなので、やはりこう試行錯誤っていうのはかなりされるんですか。
やはり足回りとかですね、
はい、
いろいろなキャンピングカーってこう安定して走らないといけませんし、うん、どうしてもこう車高高くなりますので、はい、まあ、その辺も考慮した、足回りとかですね、うん、その辺も検討させていただいてですね、でとにかく今度ハイラックスディーゼルターボが出ますので、はい、ここはねやはり四駆好きの方には一番魅力的なところだと思いますので、楽しみですね。
改めてこのトラックキャンパーの魅力っていうのに一つお答えいただきたいんですが、
は
い、
やはりまあ一番端的なのはこう脱着できる、まあ、よく言うんですけど、
はい、
ウィークデーは車両だけ でウィークエンドはキャンパーを乗せて出かけるというところだと思うんですが、
トラックの部分のところにパカーンとお家のところだけ居住空間だけポコンと乗っけることが必要な時に応じてできる、
そうです。
普段のところはそれがもう外してお家のところのお庭とか普通に止めておいたところに置いておくことができるということですよね、
はい、このところそのピックアップトラックの新しいのなかったですから、
はい、
それをだいぶ軽トラでやってまいりまして、
はい、
でなんですけど、まあ、本来はその、まあ、四駆のですね、いわゆる黒缶四駆というものにその積載して、はい、日本もう最近ね林道少ないですけど、そういうところまでこう深く入っていけるというのが魅力の、車ですからね。
となりますとより一層本当に本格的といいますか、海外とかアメリカとかのキャンピングカーに近いといいますか、そうですね、そういう存在になる。
海外はやっぱり大きいんですけどね、
はい、
日本の、まあ、今回出るハイラックスはいわゆるカテゴリーとすると昔売ってたハイラックスはミニピックアップっていうタイプなんですが、でミニとミッドとフルサイズってございまして、そのミッドサイズに当たるこのちょっと電池長いんですけどね、
うん、
でそのサイズなんでちょっと海外ではそう一番大きいタイプではないですけど、
はい、
でもやはり日本ではもう最大に大きいレベルなのかなと思いますけどね。
大きいということはゆったりとした、まあ、キャンピングカーライフが楽しめるということですよね。
そうですね。で、まあ、アメリカなんかでは例えばこう免許取り立て の人に一番例えばお母さんが乗したい車って言ったらピックアップトラック、
うん、
で逆に買い物なんかは1週間分バーンとか買っちゃいますから、やはり大きな荷台にドンとこう買い物をですねのものをこう置いたりする、まあ、そういう使い方で女性も結構多いんですけどね。
なるほど。
ピックアップトラックは、はい、
この発売になるハイラックス、はい、ベース車両としては非常に魅力的ですね。
いやもう本当嬉しくしょうがないですね。
ではそれに向けて新たなトラキャンを、はい、まあ、制作されるということなんで期待しています 。
ありがとうございます。頑張ります。
キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手はスマイルメッセンジャー高杉J次郎でした。